鳥居。さて、会場へ着きました。私にも譲れない両親はあるのです。それは、ゴミ拾いのことではありません。そうではなくて、同僚の顔さえ見ずに、やら、羽子板をつかずに立っている、などと、三文の説明に数だけ整えたような、興ざめするような不体裁に、市場をごまかして、着想やとんちの品評会に身を委ねて、それを、若やら北とは呼びません。ましてや、現代史などとは呼びません。けれどもこれは、きっと立派なポリシーです。私は知っています。それは、詩を読むための、たった一つのマナーです。数さえ揃えてはしゃいでも、解説は、どこまで行っても解説です。三文は、どこまでも三文です。説明文はいつまで経っても、しがない理屈に過ぎません。それをたった一つ、言葉数だけを捉えて、ホックだとか和歌だとか、叫ぶくらいのアリンコは、どこまで行っても底辺の大地に暮らすばかりです。バッタはぴょんと跳ねるのです。小鳥は空を飛ぶのです。良心的な芋虫は枯れることなく蝶なのです。失敗してもガなのです。大地を基準に来たなら、群れるばかりが安心です。隣と寄り添う感性が、すべてを覆うばかりです。孤独な鷹は異端者です。トンボの影さえ嘲笑です。闇雲、多い仲間に安心して、集体を極めてしまうのです。空から見たら息苦しい、働きありの姿です。かといって、それがどうしたというのだろう。私は、雲のようにぷかぷかと、自由に浮かんでまいります。野脇の後の忘れがたみ、入道雲の子供らの、真綿のような姿して、のどかに浮かんで生きるのです。泥にまみれれば心さえ、ぬばたまみたいに染まるでしょう。似た者同士の嘲笑に、次第に慣れもするでしょう。互いの尻を舐め合って、たたえ合ったりするでしょう。そんな姿は嫌なのです。私はそれにはなりません。寂しくたってあの雲と、漂いながら生きるのです。やれやれ、飛んだ脱線です。ともかく、会場へ入りましょう。なぜなら、ちゃんと健康診断の看板くらいはあるのです。1。随分悲惨な検診です。まるで身体測定です。陽子と尿糖を検査して、提出するのはまだしもの、診断地味てはいましたが、それから先は体重や身長、視力を測るのです。聴力などはしないのです。けれども血圧は測ります。聴診器はあっという間に一呼吸して過ぎ去ります。問診すらもないのです。陽子のアンケートがすべてです。そうして最後にレントゲン。パシャリもチーズもありません。チンともならずに一呼吸。着物を着たなら、はい、さようなら。10分ほどのことでした。並び待ちさえありません。見慣れた顔さえありません。私は再び入り口を出口と返す快感に涙も見せず去るのです。手さえ振らずに去るのです。ちょうどさっきの信号です。赤から青へと変わります。道を渡れば診断の、なすべきことはおしまいです。さあ、遊びに向かいましょう。これから先は自由です。私は雲になるのです。ふわふわそこらを散策です。2。ほんのわずかな出来事です。 数行ほどの診断です。例えばこれを冗長に語る仕草はどれほどの、紙面を増やすまやかしです。作家と企業が慣れ合って利潤を貪る気配です。私はそれには乗りません。それより神社へ向かいましょう。私はそちらへ参りましょう。ふと立ち寄って柏でと、賽銭も入れず祈るのです。けれども扉に張り紙です。放火の犯人を捕らえよと、警察署からのお知らせです。私は逃げなければなりません。なぜ、何故に、そうやってビクビクしてるから、いつだって職務質問されるのです。いえいえ、これは妄想です。妄想です。筆の走った落書きです。それから境内を散策です。ボールを投げないでと示された、のどかな看板さえあるのです。付属の公園もあるのです。ベンチに座って一休み、手帳を開けば穏やかです。日差しは木々に遮られ、こうしてベンチから眺めていると、ちらちらとした木漏れ日は緑葉と、枯葉の混じり合うようなしっとりとした大地を、風をリズムとくゆらせるばかりなのだし、私の魂さえ、それに合わせて穏やかになるものだから。誰もいない滑り台、三段鉄棒の横並び、後ろには小さな木造小屋が、神社の横に建てられて、塾の名前など記している。あるいはここの住職が教師を兼ねているのでしょう。けれども私は由来やら、先ほど眺めた石板の落書きなどはいたしません。今日の目的ではありません。それよりもっと愉快なことを私は知るそうと願うのです。例えばそれは、先ほどすまなそうに、一塊の彼岸花がチクチクと揺れていて、その赤い花のあちこちには、アリどもが歩いておりました。数えるほどのものですが、ほんの数匹というわけでもなく、甘い蜜でもすするのか、思いもしなかった出来事です。私は、それをこそ記しましょう。それこそ本当の愉快です。こんな寺院の由来より、いいえ、怒ってはなりません。どんな寺院でも同じことです。ずっと大切な真実です。嬉しくなって次々と言葉を紡いでみせるのです。親子ありの登り降ります彼岸花。親子ありの登り降ります彼岸花。彼岸花、蟻の登りて下りけり。彼岸花、蟻の登りて下りけり。おられても、隣に咲きます彼岸花。おられても、隣に咲きます彼岸花。私は知っています。誰かのした言葉といえば、例えばきっと、おられても、おられてもなお彼岸花。おられても、おられてもなお彼岸花。あるいはもっと奮発して、おられても、燃ゆるがごとき彼岸花。おられても、燃ゆるがごとき彼岸花。みたいな陳腐なデフォルメを真実の代わりに提示して見せたということを、嫌味なおられてもの繰り返しやら、燃ゆる、などという、おのぼれた着想がきらめいて、長所性よりも彩色に巧みな偽りの死境。この嫌味がわからないものは皆、大地に群がるアリなのです。私たちは、それらを信任しないのです。安っぽい一つの時代の終わりです。 貫く棒の如きシーズンは、驚くほどのポンチです。そんな時間感覚は例えばきっと、幼稚園じみたデフォルメです。ピエロみたいなお化粧です。先ほどのアリの上り下りにしたところで、例えばきっと、上りたるアリの下りけり、とすれば、説明的な解説には過ぎません。けれどもそれを、アリが登って、それから降りたとするならば、幾分かは胴体の記述に勝ります。眺めるものの視境です。そんなことを思いながら、ぼんやり公園を見ていると、不意に風が木漏れ日の合間へ吹き込んで、緑のままの落ち葉さえ軽やかに舞い上げるものですから、私は意味もなく唐突になんだかふるさとのことを思い出したりもするのです。そして手帳にそっと、ふるさとを彼岸の寺に尋ねけり、ふるさとを彼岸の寺に尋ねけり、なんて嘘吹いてみたりしていると、不意に命を思い出したみたいに、セミがいきなり泣き出して、私を驚かせたりするのでした。けれどもそれもほんの数秒のこと。もうどれほど待っても、セミは二度と声を上げたりはしないのでした。私はそれを憐れむようにして、10月のセミにしぐれもなかりけり、10月のセミにしぐれもなかりけり、なんて手帳に書きつけても見るのです。それから和歌を願うのでした。けれども和歌はホックよりもスラスラと口調に上りはいたしません。それはつまりは詠嘆よりももっと考察的な事柄です。抽象概念へと至らしめるある種の試作が必要です。そうでなければだらだらと散文をしたためるばかりです。31字に合わせても散文はやはり散文です。それを手形をさえ絵画と称えるほどの俗物ばかりが一色たにしてはしゃぐのです。私はそれを憎みます。そして、いつも一人ぼっちです。もちろんそれは寂しいことで、私だって仲間とみんなして、はしゃぎ合ったりふざけたり、アイデンティティを放棄して、ポリシーのないぬるま湯の中で、戯れていたいと、日和たくもなるけれど、けれども妥協はいたしません。悲しくたって行くのです。舗装道路はお気楽です。誰もが同じ歩みです。横道にそれるのは足原の、ぬかるみに似た行為です。だけどそれこそ本当の個性くらいではないでしょうか。私はそう信じているのですけれども。またくだらないことを懸命に考えている私の心と体とわびしさと吹き抜ける風と木漏れ日と様々なものが混じり合ってジャングルジムを眺めれば、秋の枯れ待つ気配です。さあ、そろそろ気分転換です。和歌でも歌ってみましょうか。木漏れ日の子守歌する境内に、緑葉散らす風のさやけさ。木漏れ日の子守歌する境内に、緑葉散らす風のさやけさ。駅を降りてまっすぐい道をどこまでも人気もなくて揺れるコスモス。駅を降りてまっすぐい道をどこまでも人気もなくて揺れるコスモス。一人ぼっち靴に取り付くアリンコの 寂しく笑う、そっと微笑み。一人ぼっち、靴に取り付くアリンコの、寂しく笑う、そっと微笑み。けれどもそれもやがてまた、時計を見れば3時を過ぎているのだし、そろそろお別れのシーズンです。私は手帳を閉ざして、颯爽として立ち上がると、誰もいない境内にさらば一つと歩き出す。それから2つのニョキリ立つ、鉄柱の真ん中を抜けるのでした。それにしてもこの鉄柱は、古びた社に不似合いです。調和の取れない過ちは、この国、至るところに見られるほどの、電柱や商品看板にまみれた、あるいは、どぎつい化粧にまみれた、体裁を知らない姿です。私は、味気ないものを眺めつつ、まっすぐい道へと帰ります。戻りはサクサク参りましょう。くどくどしいのは嫌いです。きびきび進めるのが愉快です。ほんのしいかの人遊び。舗装道路の暑さには夏の息吹も近づいて、ちょっと気だるいシャツのうち。忘れうちわの横たわる古び屋敷の縁側の猫さえ丸く眠ります。それを横目に銀行の看板目指して進みます。時折車道の騒音です。眩しいくらいの太陽に目を細めつつトカトンと木造工事を過ぎ行けば、古びた床屋や商店のひなびた景色を飛行機が知らんぷりして駆け抜けた。雲さえつかない青空に忘れがたみのトンボです。どこからともなく風が吹く。レストランには青年の雑誌をめくる姿して、誰もナイフは動かない。そうして駅に着くのです。折れ曲がったら階段です。街並みは消えてくてく登る。そうしたらもう改札です。私は街にお別れを、それから川を越えながら、小さな駅でふと降りて、大きな街へと出るのです。トーンは大きく舵を切り、丁寧ごとはおさらばです。せわしないくらいの口調です。はじめの語りへと戻りましょう。